青空 FM 第102回目、第102回目はゲストにシロさんをお迎えしております。シロさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではシロさん、自己紹介をお願いします。
はい、まあ、いろいろやって遊んでる人間なんですけれども、今は、神装甲主人公と不死身のカエルっていうリズムアクションゲームを制作してます。で今回ねこの番組にもその流れでお邪魔させてもらった感じです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや今回はゲストありがとうございます。
いやいや、もうこちらこそありがとうございます。なんかねあのツイッターの中でトントン拍子に話が進んで、もう行きますよ行きますよみたいな感じで、
はい、あの、はい、今回ねあのシロさんに来ていただいたきっかけというのが、うんうん、あのゲームポッドキャストを大御所って言ってしまっていいんでしょうかって感じなんですけども、超有名ポッドキャスト、ゲームなんとかさんの感想ツイートですね、シロさんが出られた回のエピソードの感想を私がつぶやきまして、
はい、
でまあそれでぜひあのお話しさせていただきたいというところにシロさんに乗っかっていただいて、
はい、
今回このゲストが実現したということで、
いやもうありがたい話です。
いやいや、もうこちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあというわけなので今回はゲームについて、テレビゲームですね、について話を、していければなと思っております。
はい。
はい。では、まず、基本的なところからなんですけど、
はい。
あの、ゲームに触れたきっかけといいますか、最初のゲームってどっからだったんですかみたいなところからお聞きしてよいですかね。
はい。ですね、本当に最初のゲームは、祖父の家にあった、パソコンで、もう今は懐かしい5インチのフロッピーディスクを挿してやるマリオみたいなやつでした。
マリオみたいなやつってことはマリオではなかったってことです
か、ね、いやちょっとね説明が難しいんですけれども、任天堂が出してなかったっぽいマリオだったんですよ。なんかマリオ3のなんか2人でできる面あるじゃないですか、
はいはい、
あのテレレレの、
はいはい、じゃあスーパーマリオブラザーズの前のマリオブラザーズの方。
あ、そうです、そうです、そうです。それを最初の頃にやってましたね。で、同じくもそのフロッピーの、花札とか、ゴルフとか、そういうやつでした。
でもちょっといろいろこう、お話、深掘りしたいところが出てきたんですけど。
はいはい。
まずじゃあその、5インチフロッピーってところから、
はいはいはい。
行こうかなと思うんですけど。3.5 ではなく、
そうですね、5.25 インチの。
はいはいはい。あれですか、ペラペラな感じ、硬いやつ。
あ、そうですそうです。ペラペラのやつで。そうです
よね、ペラペラですよね。
紙のケースに入ってんですよね。
うんうんうん。
油紙みたいな。
はいはいはいはい。いや、なるほど。そうか、5インチでもゲームって出てたんですね。
そうですね。その時代からちょっと、後になるんですけれども、同じ5インチのフロッピーで、
はい、
何だったかな、ドラゴンスレイヤーっていうロールプレイングゲームがあって、それをやってた時期もありましたね。もう音楽はいいし、セリフとか装備品も漢字が使ってあるんですよね。だからもう当時発売されてたゲームの中ではだいぶ最先端な感じのゲームだなって思いながらやってたのをおぼろげーに覚えてます。あ、ちなみにこの間はですね、5、6年ぐらい開きがあります。
あ、じゃあかなり正確な年数は言わなくてもいいんですけど、80年代、まあ、前半から後半ぐらいの感じですよね。
そうですね、もう90年代入って出たかもしれないですね。その2つ目にお話しした方は。
確かに確かに、
はい、最初に触れたのはもちろん80年代の話で。
いや、なるほどな。ちょっと私はあまりその時代、
はいはい、
そのフロッピーでパソコンでゲームをするっていうのを経験してない世代なんですけど、私のイメージだと結構フロッピー何枚も入れ替えるみたいな印象があるんです。5インチの場合ってどうだったんですか。
ゲームによるみたいなところもあったと思うんですけれども、2枚並行で使うみたいな感じだったような気がします。なんていうんですか、豪華なゲームは。それがシステムディスクとセーブディスクだったのか、どういう連携取ってたのか、もうねあんまり覚えてないんですけれども、確かにね入れ替えてましたね。
ああ、やっぱそうですよね。
なんか最初読み込ませて、で出して入れて始まるみたいな感じだったのかな。もうちょっと本当にね、記憶があやふやなんですけれども。
はいはいはい。なんか伝え聞くところによると、そのイベント絵といいますか、一枚絵みたいなところに来ると、それ用のフロッピーに入れ替えて絵が表示されてみたいなのをなんか聞いたことがあって、多分 3.5 インチだと思うんですけど、20枚とか30枚組みたいなのを噂では聞いたことがあります、
ね。あれ、1.3 メガでしたっけね、3.5 インチ。
1.44 とかでしたかね。
1.4 か。
はい。
本当にもう今 iPhone で撮った写真が、もうね、1枚が。
いや、もう本当それっすよね。
いやだから本当、あれですもんね、カッツカツの容量で曲も絵も入ってた感じでしたね、確か。
いやもう本当当時のゲームプログラマーの工夫と、もう工夫という言葉では表しきれないような努力が本当ににじみ出るというか光る時代でしたよね。
ですね。もうでかいイラストでもなんか塗り方とかすごい工夫されてましたもんね。
結構当時からその小メモリというか容量の削減とかで有名どころだと、それこそさっきちょっと話題に出たスーパーマリオブラザーズとかの草と雲が実は同じで、あれは色違いなだけとか、結構そういうのありますよね。
ですね。いやーもう今はもうゲーム作ろうって思ってももう入れ放題ですもんね。
そうですね。もう普通に100ギガみたいな感じ、ハードディスクかなみたいな容量のゲームあったりしますもんね。
いやいや本当に。
いやーなるほど。じゃあまあ PC のゲームから入って、でまあ90年代ぐらいまで来てもまだ PC のゲームやられてたということだったんですけど、並行してファミコンとかスーファミもいわゆるコンシューマーってやつですね。
はいはい。
やられてた感じですか？
ですね、もうあのさっき祖父の家にあったっていうところがポイントで、あの家が結構ね、ゲームに対して寛容な家じゃなかったので、あの隠れるように人ん家でやってたんですね。
はいはいはいはい、はいはい。
で、あの時代的にはもう全然ファミコンの時代だったんですけれども、もうあのファミコンも友達の家でやるぐらいな感じで、どのくらいだったかな、小学校の中学年ぐらいの時からあの自宅にもねファミコンは来たんですけれども、まあ時間制限が厳しかったっていうこともあって、あんまりね、あんまりファミコンたっぷりはできてないんですよ、僕の人生。
たまによく聞く話ですね。
ですね。はい。
子供ながらに本当に辛いやつ、ありますね。当時その友達の家でも自分の家でもやられてたゲームっていうと、どういったソフトがあったんですか？
いやもう人ん家でやるって言ったらもうド定番のマリオがやっぱ多かったですよね。
はいはいはい。いやスーパーマリオブラザーズとかマリオブラザーズ3とか。
そうですね。
はいはいはい。
でマリオ2を持ってる珍しい友人も一人いて。
2はあれでしたよね、ディスクシステムじゃなかった
ですか？そう、そうなんですよ。ディスクシステムで、僕、後にも先にもその友人の家でしかディスクシステム見たことないんですけれども。
はぁ、
ちょっとだけ触らせてもらった思い出があります。
いや、いいっすね。そうか、友達の家でファミコン。なるほどな
ぁ。いや、でもやっぱり、あれじゃないですか。もう持ち主が誰よりも強いから。
いや、そう、それはそうですよね。
あの、面食い合体とか死に合体とか決めてても、結局もうなんかもう、本当にもうおこぼれに預かれるタイミングを一生懸命待ってるだけの人間みたいなね、感じで。
そうなんですよね。その、友達の家でまあゲームやるって言っても、その、二人だけ、その友達の家の主の友達と、自分だけってことは、多分あまりないと思っていて、だいたい 3,4 人なんだったら 5,6 人みたいな人数で行って、
そうですね、
代わり番号でみたいな感じじゃないですか。
そうなんですよ。もうね、別にこれあの攻めてるわけではないんですけれども、あのじゃあ今日はマリオやろうとか、あの今日はあの星の泉やろうみたいな、カビやろうみたいな時はいいんですよ。あの今日僕は FF やりますっていう時とかもあったりして、
いやー
マジかっていうね。
ありますよね。
ね、あ、え、友達4人来てて、FF を、3を今から、みたいな。
何もこう、 見てるだけじゃないですか、それってもう。
そうなんすよね。いや、もうね、そもそもね、人んちでやらせてもらおうっていうのが、そもそもね、こう、浅ましいことではあるんですけれども。
まあでも、当時はよくあったと思うんすよね、友達の家でゲームするっていう、その、文化っていうんですかね。なんか、ゲームボーイはまあ、ありましたけど、今みたいに、ニンテンドースイッチ持ち寄ってみたいな感じでは全くなかったじゃないですか。
あの通信ケーブルを使うゲームがそもそもそんなにメジャーじゃなかったですしね。
そうですね。
あれ対応タイトル確かねちらほらあったと思うんですけれども、ポケットモンスターが出てくるまではほぼ使うことのない機能だったぐらいの印象がねありますね。
いやもうおっしゃる通りで、正直ポケモンより前に通信ケーブル使ってたソフトを上げろと言われるともうかなりしんどいというか。
そうなんですよ。だからあのでかいでかいあのゲームボーイ、あの
レ
ギュラーサイズの初代の、
はいはい、
初代の通信コネクタってあんまり使われてないんじゃないのかなって。
いやそうなんですよね。なんかテトリス対応してたかなぐらいの感じで、なんかパズルゲーム的なのであったかなぐらいで、他にもいろいろゲームあったと思うんですけど、通信ケーブルって言われるとポケモンか、まあ、ドラゴンクエストモンスターズみたいな。
とはあれですかね、なんか特殊カートリッジのやつの接続に、あ、使ってないか、使ってないな、あれはもうソフトで単体で通信してたからやっぱりポケモン出てくるまでは、
そうですね。やっぱそうっすよね。いや、なるほどなぁ。はぁ、その後じゃあ、こう、中高生、まあ大学行かれてるかわかんないですけど、大学、社会人って感じで進んでいくと思うんですけど、どのあたりで結構ゲームに寛容というか、いっぱいゲームできるようになったタイミングとかがあったりするんですかね。
そうっすね。僕、ちょっとした転機がありまして、中学の時に地元の祭りで、テレビデオを当てたんですよ。で、それを当てたことを親には言わず。
ほう、あ、なるほど。
はい。だからもう親はもうあの本体があってもテレビがこうリビングにあるから、あのリビングさえこう押さえておけば安心って思ってるだろうがっていうところに、あのテレビデオをこっそり自分の部屋に持ち込んで、で、学習机の足元のところにガフォーって入れて、たんすよね。で、それで股の間からやってました。
なるほど。いやでもめちゃくちゃわかりますね、それ。
でもそれやってる時はもうプレイステーションの時代だったんで、もう本当にファミコン、スーファミはもう人目を盗みながら一生懸命やったみたいな感じでしたね。
ああ、じゃあ結構思い出に残るタイトルというかソフトっていうとプレステからが多い感じになるんですかね。
いや、それが逆にですね、あの僕、スキアラバーマザー2が好きっていう話をあちこちでしてるんですけれども、やっぱりね、こう、得ようとして得られなかったものっていうのはいつまでも人生にこびりつくんですよね。
わかる。はいはいはい。
で、そのマザー2と人の家で出会い、あ、その前にあれか、トイザラスの陳列してあるやつ、あの延々とこうオープニングだけが流れてるブラウン管で一目惚れして、で人んちであの後ろから見るスタイルでエンディングまで眺め。
そうなんですね。
そうなんですよ。でその後ソフトがあの手に入り、でソフトの後に本体が手に入って、でもやっぱりあの時間制限は厳しくて、ちょこっとずつやって、だからもう本当に少しずつしか物語が進まないわけですよ。
はいはいはい。
で、僕昔からあのゲームの曲がすごい好きだったんで、最初の街までしかまだ来てないけれども、その最初の街までで流れる BGM を全部楽譜に起こして、でそれを弾いてあのゲームができない時間を過ごしっていうのをちょっとずつ進めながらエンディングまで行った感じでしたね。
うわ、もうめちゃくちゃいい話です、ね、
ありがとうございます。
いやもう情景がまざまざと浮かぶような典型的なゲーム少年の、
だからこう画面見てない時はセーフみたいなルールがあったんで、カセットテープをラインケーブルでつないで、
はいはいはいはい、
でそれに録音っていうボタンを押して、
めっちゃわかる。
もう全ての戦闘局、あれ戦闘局すごい種類多かったんで、全ての戦闘局とあのフィールドの曲とか、店も店ごとに音楽が違うんで、その店ごとの曲とか、あの民家も何種類か音楽があって、病院とホテルと、まあ、ドラッグストアって全部曲が違うんですよね、屋内に入った時の。で、それをなんかこう10分ぐらいループさせたやつをカセットテープに録音してっていうのを、あの今画面見てないからノーカウントだからみたいな感じで作って、でそれを聞きながら一人で楽譜を書いてで弾くっていうねのをやってました。
いやー、めちゃくちゃいいっすね。
ありがとうございます。もうね、欲求の満たし方がも
う、いやでも結構そのゲーム当時子供の時できなかったんですよねみたいな話をお聞きすると、
はいはい、
やっぱそういう形でその発散じゃないですけど、
うんうんうん、
ゲーム欲を満たしていたみたいなのはちょいちょい聞いていて、うんうん、まあ、それこそさっき話題に挙げた友達の家に行くもそうなんですけど、
うんうん、
あと当時だと雑誌攻略本系、その持ってないんだけどゲームの攻略本だけ買ってなんかプレイした気になって、
めっちゃわかります。
ありますよね。
わかります。もうあの未だにどんなゲームなのかもう1ミリも知らないけど、あのファイナルファンタジー USA の攻略本とか持ってました。
USA とはまた珍しい。
いや、なんかね、ちっちゃい漫画とかいろいろ入ってたんですよね、当時の攻略本って、
はいはいはい、読み物として楽しいみたいなとこありますよね。
そうなんですよ。で、本編では出てこない武器のイラストとかね、
はいはいはい、
出てきてたりとか。
あー、わかるな。
で、そういうのが、まあ、中古のファミコン屋さんみたいなところに行くと、あの古本も取り扱ってて、でもうあんまり売れてないソフト、かつちょっともう旬を過ぎてしまったソフト の攻略本とかすごい安かったんですよね。でゲーム買って帰ってもね、どうせできないしと思って、こう攻略本を攻略する予定がないのに買ってで眺めたりとかねしてましたね。
いや、めちゃくちゃわかりますね。いやー、なるほどな。え、じゃあもう人生で1本ゲームってやったらもうマザー2ですか。
マザー2ですね、もう一択ですね。
あー、いや、いいっすね。マザー2ってあれスーファミでしたよね。
あ、そうですね、スーファミの。
いやー、マザー2はいいっすよね。本当アンダーテールとかそうですけど、影響を受けたって公言されてる方めちゃくちゃいっぱいいらっしゃいますし、
うんうん、
ある種そのマザーライクじゃないんですけど、マザーに影響を受けたゲームみたいなのも本当いっぱいありますもんね。
で、あの一本のゲームから、あ、ここのところがこの人には刺さったんだなっていう、なんか無限のバリエーションの刺さり方みたいなのがあって、僕はあんまりそのグロテスクなところが印象に残ってるってことはないんですけれども、ちょっとあのグロテスクなところがすごい印象に残ってるんだろうなっていう人の作品もあれば、もうなんかほんわかしたところが一番あの印象に残っててっていう人もいたりとか。
なんかあの、
うんうん、
はい、糸井重里さんだからなのかわかんないですけど、あの結構優しいタッチの雰囲気というか、
うん、
ビジュアルイメージなんですけど、今おっしゃったようにグロテスクだったりとか、本当にこう心をギュッとつかまれるような悲しい展開だったりとかっていうのがあるゲームじゃないですか、
うん、そうですね。
あのあたり本当に、なんだろう、エンタメ、一エンタメとして本当に魅力的というか、
うんうんうん、
屈指のゲーム体験っていうんですかね。もうゲームっていう枠を飛び越えた体験だとは思うんですけど、
うんうん、
あえてゲーム体験っていうところで本当素晴らしいですよね。
そうですね。なんかこう、人が生きてる感じがすごいんですよね。
あー、なるほど。
なんかこう、モブがモブとしているんじゃなくて、ちゃんとこう街の人は一人一人全然違うこと考えてて、で主人公のことなんか気にも留めてなくてっていう、そういうところがすごいいいなって思いますね。
あ、じゃあなんか世界観というか、その世界そのものに結構惚れてしまったみたいなところもある感じなんですかね。
そうですね。で、その出会ったのがその、なんていうんですか、子供時代だったっていうのもあって、 なんかよりリアリティが増すんですよね。なんかこう大人が子供に頼ろうとするシーンもあれば、子供だからっていう風に普通にね、こう普通に子供だからっていう風にして滋賀にもかけないようなシーンもあって、でもその一方で店に行くとなかなかこう実世界の自分ではできないものを買うとかね、
はいはいはいはい、
一人で店に行ってバットを買うとかね、ハンバーガーを買うとかね、そういうのも、まあ、実際にはできないけどゲームの中ではできるし、なんかやっぱり薬草を買うとか、あの鋼の剣を買うっていうのとは感覚が違ったんですよね。だからそういうのもあって、もう虜でしたね。
あ、もうじゃあ本当にそのファンタジーっていうのは、その魔法と剣みたいなファンタジーっていうよりも、その空想世界的なファンタジーみたいなところよりも、うんうん、ゲームなんだけどある種リアルというか、
うん、
実世界の延長でやりたいことができる、その子供ながらの万能感みたいな。
そうですね、そうありましたね。なんか自転車に乗って隣の町に行くとか、子供だけでバスに乗るとか、なんかそういうのってね、なかなかできない年だったんですよ、当時は。
いや、できないですよね、
うん。もう大人になったらね、もう切符買って、ね、もう、どこまででも行けちゃいますけれども、やっぱりね、子供の時って何もできないのは、まあ、何もできないっていうこともないか。
まあ、制約は多いですよね。
親の庇護下にね、ありますからね。
いやー、なるほどなー。なんかその、特に、マザー、まあ、マザー以外のゲーム、例えばドラクエ FF でももちろんそうなんですけど、その子供が子供の時にやるのと、いくつぐらい、まあ、大人15歳、20歳過ぎてからなってから、またマザーとかをやるっていうのと、やっぱその同じ初めてだったとしても、そこで得られる体験はやっぱ違いますよね。
そうですね。やっぱ子供だからこれが楽しいっていうことがわかる。っていう、まあ、例えば自転車が出てくるんですけれども、自転車のベルを鳴らすボタンっていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい。
でそのボタン、自転車のベルを鳴らすにぐらいにしか使い道が確かなくて、確か L だったかな。やっぱ子供ってそういうこと楽しいんじゃないですか。まあ僕は今でも楽しいんですけども、鳴るもの鳴らすの大好きなんで。だけど自転車に乗った時にベルがついてて、あれ本当はね、前の人に危険だよって知らせるためについてるものだけれども、ベルがハンドルについてたのを見たら、やっぱ子供は鳴らさずにはいられないと思うんですよね。
ね、やっちゃいますよね。
ね、だからもうそういうところも多分大人になってから、摩擦初めてやったとして、あベルか、ベルが鳴るのか、そうかぐらいの感じになると思うんですよね。
いやー、本当今の子供にもマザー2ももちろんそうですし、ドラクエ FF、まあロックマンとか、まあ、当時のファミコンゲームをやってほしいところはちょっとありますよね。
そうですね、初めてその年に触れとかないと分かんないことっていうのもありますしね。でもちろんね、今のゲームは今のゲームでね、あのポケットモンスターとかもね、あれ最後に出たやつなんだったかな、スカーレットバイオレットかな、
スカーレットバイオレットかな、はい、
とかもね、なんかサンドイッチ作ったりとか、
はいはいはいはい、はい、
なんかそれはきっとね、僕がさっきね勢いよと話したことと同じような体験だと思うんですけども、やっぱいいですよね、こう日常でできそうでできないことをやらせてくれるっていうのは。
いや、なんか本当その大人になって、ある種老害じゃないですけど的なところもひょっとしたらあるのかもしれないですけど、やっぱそのポケモンもいい、最新のゲームもいいし、本当に面白いゲームいっぱいあるんですけど、ちょっとでいいから当時のあのドット絵の優しい感じを体験してほしいなみたいなのはありますよね。
そうですね、新しいものにいっぱい触れる前ぐらいにちょっとね、ちょっとでいいからやってほしいなって思
います。いや、そうなんですよね。まあやっぱどうしてもその新しいゲーム、仮にそれがスイッチだったとしても見てしまうと、やっぱその子供ってやっぱ無邪気で素直でもあるので、 まあ、絵が古いっていうか、絵が汚いみたいなところの印象ってやっぱり抱いちゃうと思うのはあるので、まあ、ちょっとドット絵ぐらいからやっぱ入ってほしいとこはありますよね。
ですね。
いやー、ありがとうございます。もう本当に予想した通り、一本のゲームでここまでぐらい
で。そうですね。遍歴をね、こう、ずらーっと言って、まあ、15分持つかなって言ってたけども、今、30分、しかもまだ僕、この話したところでまだ中学生ですからね。
そうなんですよね。はい、もうこれでやっていくと、あと3時間ぐらいでようやく大人かなって感じになりそうなんで。です
ね。まあまあ、その後はね、そんな、そんなでもなかったっていうことはないんですけれども、マザー2ほど鮮烈な体験はしていなくて、まあ、その後、プレイステーションを手に入れて、比較的ゲームの時間も緩くなって、僕、ドラクエほとんどやったことがないで、ファイナルファンタジーずっとナンバリング追っかけてた人間なんですけれども、セブンをやり、エイトをやり、で、その後、高校卒業してナインをやり、みたいな感じで FF が進み、社会に出てからはしばらくゲームしてなかったんですよね、忙しくて。で、しばらく働いて、ちょっと仕事が落ち着いてきだしたあたりから DS を買い、みたいな。
お
ー。で、Wii を買って、Wii U を買って、今は、Xbox 以外はありますっていう状態です。はいはいはい、
割とそうすると、まあ、さっきは思い出のというか、まあ、人生のというところでマザー2でお聞きしたんですけど、まあ、ここ最近やったゲーム、まあ、例えば1、2年とかでもいいですし、まあ、5年ぐらい前でこれを良かったな、みたいなのでもいいですけど、ここ最近でグッときたゲームを挙げるとしたら何があるんですか？ああ、
そうですね。もうここ1年はほとんどゲームをやってない。
まあお忙しそうですもんね。
いや、もうちょっと作るので手一杯でなかなかゲームができてないんですけれども、そうですね。なんだろうな、13騎兵防衛圏とかかな。
はいはいはい、あれめちゃくちゃ評判いいっすよね。
いやー、あれは名作でしたね。まあ前自分のとこの番組でデスストがすごい良かったっていう話をしたんで、ちょっとねデスストは被りになるから今回ちょっと触れたんですけども、
気にせずデスストでも良かったですけども、
いやいや、同率1位で13騎兵ですね。もうあれは良かったですね。もうあまり語るとねネタバレになっちゃうんですけれども、
いや、そうなんだね、
群像劇が僕大好きなんですよ。
なるほどなるほど。
もうFF の中でも8とか9とかもういっぱい人が出てきて、もう全員成長していってて、なんなら敵の方も敵の方でいろいろこう考え方を改めたりして、で最後エンディング大団円みたいな話が大好きなんで。
あ、じゃあそれこそ8で言うとその主人公スコールと、
うんうんうん、
ラグナーみたいなところとか。
はいはいはい、はい、
あとは、まあ。例えばスコールが捕まってると仲間のシーンに映ったりとか。
うんうんうんうん。
特にナインとかは結構それが顕著で、主人公はジタンなんですけど、他のパーティーキャラの、例えばスタイナーとか、ガーネットとか、ビビとか、他のキャラクター、パーティーメンバーのをまあ操作するみたいな。
うん。
みたいなあったので、じゃそういう、ある種オムニバスみたいなところで、っていうと13騎兵はドンピシャそのものですよね。
いや、もうあれはもうなんて言ったらいいんでしょうね、感動するなんとかとかではなくて、もう圧倒されてしまって、最後の最後までもうひたすら痺れるぜっていう感じで見てましたね。
あ、じゃあなんかそのゲームが始まって、あ、この子主人公なのかなみたいな感じで進んでいくと、突然シーンとキャラが変わってみたいなところで、ええってなっていくうちに、あ、こういうゲームなんだってやっていって、最後にそれが実は一個にまとまってみたいなカタルシス的なところがたまらないみたいな。
そうですね。
なあ、わかるなそれ。
あともうね、このキャラクターはこういうやつかなと思ってたら、実はこういうやつでみたいなのがあると、もう僕はもうコロッと言ってしまうんで、もうさっき話したFF9 だと、もうもうスタイナーめっちゃ好きっていうなる瞬間とかね。
最初はね、その 王家に仕える騎士として出てきたんだけど、その、じゃあ、王家って何だろうみたいなところで、主君、その騎士の誇りみたいなところを最後に見出していくみたいな、あの感じで、まあ、意外とね、綺麗な女性と一緒になったりみたいなとこもあって、アイナいいキャラですよね。
で、エイトだったらもうあの、最後エンディングのサイファーとかね。よかったなとかね。
いやー、なるほどなー。いいっすね、いいっすね。そうか、まあでも今、ここ最近は時間ないからあんまゲームできないですもんね。
そうなんですよ。あの、もうやっぱね、作ったものを見てもらえる喜びに勝るものがなくて。
いや、そう、まあそれはそうっすよね。ちょっとわかるな。
その曲にしろゲームにしろはね、こう見て見て聞いて聞いての精神でずっと生きてきてるんで、もうもうそれを知ってしまうとね、もうゲームも大好きなんですけれども、
うん、じゃあ、まあ、ちょっとゲーム話最後になっちゃうかもしれないですけど、まあ今ちょっとゲームすぐできないっていうのを承知の上での話なんですけど、
はいはいはい、
まあ、今出てて、すでに発売されてて、まだ買ってないゲームでもいいし、まあ買って積んでるゲームでもいいし、まあこれから発売されるゲームでもいいんですけど、これ気になってるんだよな、これやりたいんだよな、みたいな一本あげるとしたら。
そうですね。途中で中断してしまってるスターフィールドをクリアしたいですね。
スターフィールド？
はい。
ゲームなんとかさんでもちょっと話題に出してましたよね。
そうなんですよ。スターフィールド序盤も序盤で、やめちゃいまして。いや、プレイ時間的にはもう何十時間もやってんですけども、全然ストーリー進めてない状態で、あ、ちょっともう今はゲームをやってる場合じゃないぞ、つって、ゲーパスを解約して、今もう放置してしまってるんで、こう、身辺が落ち着いたらまた復帰したいですね。
いや、私、スターフィールドクリアしたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。
はい。
いや、もちろん、その、
うんうん、
全クエストとかは当然無理で、その、まあ、なんか、ある一定のルートがあってわけでもないんですけど、
うんうん、
まあ、一通りクリアしてって感じではあるんですけど、
はいはいはい。
スターフィールドは本当に面白かったですね。
ベゼスタのゲームは、なんか旅行してる感がいいんですよね。
あ、そうですね。そう、フォールアウト4は実はちょっと積んじゃってるとこが
あって。あ、そうなんですね。あれも名作ですよね。
はい。スターフィールドはちょっと何が何でもと思ってたんで、うんうんうん、クリアできてよかったなって感じなんですけど。
いやー、やりたいですね。もうスターフィールドと、マリオ RPG がやりたいですね。
あれですか？リメイクされたスーパーマリオ
RPG。そうなんですよ。
はいはいはい。
まだ起動すらしてなくて。
いや、スーパーマリオ RPG も名作ですもんね。
そうなんですよ。スーパーマリオ RPG も一生懸命楽譜、ピアノで弾いてた、作品なんで、あれがしたいんですよ、僕。当時のスーパーマリオ RPG ってスーパーファミコンの音源だったから、こう、なんとなくこれはブラスなのかなとかね、これラッパなのかなみたいな感じで聞こえてたやつが、ブラッシュアップされたやつだと、あ、これサックスだったのかみたいな、
はいはいはい、
サックス想定の曲だったのかとか、そういうのがね、ちょっと聞きたくて買ったけれども、まだやってないっていうね。
まあ、いわゆるそのリッチになった音源で聞くと、どういう楽器だったのかなとか、まあ、どういう感じだったのかなみたいなとこをってことですよね。
そうなんですよ。楽曲担当の方同じ方がされてるので、解釈も絶対一致してるはずなんで、スーパーファミコンのマリオのポコポコした曲を現在の音源でやるとすると、どういう風にするのが正解なのかっていう、その正解が知りたくて。
いやー、それめちゃくちゃわかりますね。ドラクエとかも結構、そうなんですよね。もともと、杉山浩一さん、杉庵が、オーケストラの曲をイメージして、ドラクエの曲を作って、うん、で、まあ、当時、3和音プラスノイズみたいなファミコンの音で、それっぽいやつをやってたんですけど、もともとそのオーケストラ想定してやってるんで、結構オーケストラコンサートやっても、なんていうんですかね、気べりがしないというか。
そうなんですよ。あの曲はすごいですよね。畳み方が半端なく上手というか、3和音しかないのに、ちゃんとオーケストラに聞こえるっていう。
いや、本当ですよね。あれは本当に、 なんていうんですかね、作曲の妙というか。
あんなことができるのかっていう、なんかこうね、こうなんていうんですか、こう100メガバイトぐらいのやつを ZIP にしたら2キロになったけど、2キロっていう、それをちゃんと展開したらまた100メガバイトに戻るみたいな、なんかそんな感じの曲の作り方をされてるので、もう全然もう3和音バージョン、スーパーファミコンの8和音バージョンで、フルオーケストラバージョンってどれ聞いても、もう全然変わらないんですよね。気配というか、
いやー、めち
表
ゃ
そう
くち
と
ゃ
す
わ
るも
か
の
る。
が、いや、ほんとすごいですよね。
なんか、ドラクエの、オーケストラって曲を聴くと、あ、ドラクエだなって感じるんですよね。オーケストラだなじゃないですよね。ドラクエだなってやっぱ思うんですよね。あれは本当にすごいなと思っていて、で、まあ、プレイされたドラクエによって変わってくるとは思うんですけど、まあ、演奏されているオーケストラの方の向こうにフィールドだったりとか洞窟だったりとか塔だったりとか、やっぱり見えてくるものがあるのは本当に杉山先生の腕が光るというか、曲のセンスなんだろうなっていうのはありますよね。
いやー、すごいですよね。いや、もうそれこそ今日僕、昼間、ドラクエ3のオーケストラのサントラ聞いてたんですけれども、もうなんか、1ループ何十秒しかなくても、全然こう、短い感じがしないし。
そうなんですよね。なんか、すごいキャッチーで耳に残るんですけど、安っぽさがないというか、なんていうんですかね、重厚感があるというか、本当に聞きべりしない曲で、あれはすごいっすよ
いやー、すごい
ね。
ですね。
それで、スーパーマリオ RPG の曲に戻ると、下村陽子さんなん
あ、
ですよ
そう
ね。
です
歌っ
ね。
てるのが。で、私スーパーマリオ RPG が多分、ストリートファイターが先かな。ストツーで、多分下村さんで、スーパーマリオ RPG と来て、で、個人的には、レジェンド・オブ・マナー。あと、サガもやってたような、サガではなかったかな。LOM か。多分レジェンド・オブ・マナーだと思うんですけど、レジェンド・オブ・マナー、聖剣伝説ですね。やられてて、あのあたりが下村陽子さんは大好きです
い
ね。
やー、本当に曲、なんていうんですかね、こう、幅がすごいですよね。民族音楽みたいなのもやるし、なんかこう、ビッグバンドみたいなのもやるしっていう。
結構ロック調な曲も有名というか、すごいいいんですけど、レジェンド・オブ・マナー結構悲しいシーンとか、切ないところもあったりするので、あのあたりのしっとりとしたバラード的な曲も本当にいいっすよね。下村陽子さんで有名な他の作品だと、キングダムハーツとか、ファイナルファンタジー15ですね。とか、あと何ですかね。有名なところ。
あ、ライブアライブのリメイク版にも関わってらっしゃるんですね。
ええ、そうなんですね。
あ、もちろん原作版にもライブアライブ。
そうだ。ライブアライブ、あれですよね。メガロマニアっていう、めちゃくちゃ有名なボスバトルの曲、確かに下村さんだったな。
いやー、今ちょっとウィキペディアを見てるんですけど、そうそうたるタイトルですね。
いや、もうめちゃくちゃ有名
す
な
ご
方
い。
ですよね。いやー、ありがとうございます。
あ、いえいえいえ。なんかふわっとした話で申し
はい。はい、
訳ない。
いえいえ。もうこういう話が楽しくてやってるんで、全然大丈夫です。ありがとうございます。ゲーム話としては一旦このあたりで、という感じにしようと思うんですけど、何か、喋り残したというか、言い残したこととか、ありますか？
いや、もうたっぷり喋らせてもらいました。もう久しぶりにマザー2の話ができて、僕はもう満足です。
はい。ええ、こちらこそ、いい話をありがとうございます。はい。では、ちょっと、この、青空 FM、今月来月ぐらいのトークテーマとしてやっている、ちょっとプログラミング話的なところをお話しできたらなと思うんですけども、まず、プログラミングを始めたきっかけ的なところをお伺いしたくて、で、ゲームなんとかさんでおっしゃってたように、まあ、今ゲーム作成されているんですけども、プログラミング始めたのはそこからになるんですか
あ、
ね？
そうですね。そこが初体験ですね。
はいはいはい。まあ、じゃあそのあたりは、まあ、ゲームなんとかさんを聞いていただくとして、
はい。
プログラミングをなんかやる前、始める前に抱いていたイメージとか、なんかこういう先入観的なものがあったらお聞きしたいんですけど、どんなイメージでした？
ですね、まず今僕が作ってるそのユニティの、そのスクリプトの仕組みが、まあ、一般的なプログラムもそうなのかもしれないんですけれども、たくさんプログラム、スクリプトを書いて、そのスクリプト同士が連携するみたいな感じなんですね。で、そのスクリプトを、例えば敵だったら敵、まあ、マリオで言うとハテナブロックだったらハテナブロックに、アタッチして、でそのオブジェクトに取り付けられたスクリプトが連携してゲームが成り立っていくっていう形なんですよ。で、僕そのプログラムを始める前はこういうものだって思ってたわけではないんですけれども、その複数プログラムがあるっていうことを考えたこともなかったので、そのスクリプトは一つで、そのエジプトの巻物みたいに1行目から始まって何千行あって終わるみたいなイメージがあったんですね。
はいはいはい。
でもそんなスクリプトあんまり見ないなっていう、実際作ってると僕が作ってるやつの中では主人公のスクリプトが一番長い行数なんですけれども、もうそれ以外の例えば敵キャラのスクリプトとか、敵キャラは2階層ぐらいに分けたんですけどね、その敵キャラの幹になるスクリプトも、5、6スクロールぐらいしかないですし、そこから枝分かれした、敵の個性を設定するためのスクリプトも本当に 2,3 スクロール分ぐらいしかなくて、なんかそういうスクリプト、短いスクリプト同士が連携して一つのソフトっていうのが動くんだなっていうのが一番なんかはぁっていう、びっくりしたなっていうところでした。
あー、なるほど。でもある種それは今時、今っていうのが何年前から今っていうのはあるんですけど、
はいはいはい、
少なくともファミコンとかスーファミの多分ロムカセットの時代だと、その最初のおっしゃっていた長い一枚のスクロールみたいな感じだったと思っていて。
あ、じゃあもうゲームブックみたいな感じで、もう何ページに進むみたいな感じだったんですかね。
そうです、そうです。
これを実行したら、何行目に行って、で、そこで参照した数値を持って帰ってきて何行目を実行してみたいなのを繰り返していく感じ、
うんうんうん、はい。少なくともファミコンはそういう仕組みだっていうのを、
うんうん、
ドラクエ3のメインプログラマー、
はいはい、
メインって言ったら嘘かもしれないですけど、プログラマーだった方が YouTube やられてまして、で当時はこういう仕組みでみたいな解説をやられてるんですけど、
うんうんうんうん、
そのファミコンのロームカセットの中にプログラムが当然入ってるんですけど、
はいはいはい、
ファミコンのその本体にロードできる、
うんうん、
一度に実行できるプログラムの量っていうのが当然決まってるんですけど、
うんうんうん、
実はその量がそのロムカセットの量より少ないんですよね、
うんうん、
なのでロムカセットに入っている大量のプログラミングを一度に実行できないので、バンクって言い方をするんですけど、バンクごとに区切って1バンク分持ってきて実行して、じゃあ次のやつを実行しようってなったら次のバンクのやつを持ってきて実行するみたいな入れ替え方式でやるんですよ。だからさっき言った長いスクロールで言ったら、最初のスクロールのわかんないですけど1メートル分部分をまずやって、でそこから2メートル目に飛んでとか、なんなら最後に飛んでとかっていう、そのおっしゃるようにゲームブックのように飛んでみたいな仕組みなんですよね。
ああ、じゃあもう昔はそうで、今そのなんて言うんですか、オブジェクト思考っていうのになってからそうなった感じなんですかね。その僕オブジェクト思考が何なのか全然知らないんですけれども、
はい、私もオブジェクト思考と言いたかったんですけど、厳密にはオブジェクト思考ではない
んです。ではないんですね。
はい、まあオブジェクト単位にそのプログラミング、プログラムコードを持たせるという意味合いというかニュアンスですね。で昔はそのマリオならマリオのかクリボーごとにプログラムを持たせるみたいなことはできなかったので、まるっと持ってきて実行してたみたいな。で、よくあるのがその、最近リメイクが出たばっかなんでネタバレになっちゃうんであんまり詳しくは言わないんですけど、あるゲームのラスト、エンディングで、ラスボスを倒すと、 今まで行けた街に、あ、これ RPG なんです。今まで行けた街とかに行けなくなっちゃうっていう演出があるんです。
はいはいはい。
で、これなんでそういう演出かっていうと、エンディングを流す部分を本体にロードすると、うん、それ以外の部分がもう使えなくなっちゃうんですよ。容量が足りない。だから、前行った街とかはもう全部行けなくしちゃう。
なるほど。あ、でもそれって言うとあれですよ、あの FF8、 また FF8 の話をするんですけれども、もうあのディスク3に行くとディスク2で行けた街の一部入れなかったりとかありましたね。
はい、まさにその通りだと思います。はい、はい、っていうのがあったりして、まあそういう意味で言えば、その抱いていたイメージ先入観みたいなのは当たらずも遠からずみたいなところはありますね。最近のそのまあ リッチなって言い方をするんですけど、そのコンピューターリソース的なメモリとか容量とかが増えた現代的なところだと、まあ当然その敵なら敵、ブロックならブロックで、あのプログラムコードとかスクリプトとか、
うんうん、
あるいはなんか設定とか、
はいはい、
持たせた方が楽だよねっていうのは、もちろんそれはそうなので、まあそういうふうに進化してきたみたいなところはあると思いますね。
いやー、すごい、すごい便利な仕組みですね。もうパッと見てわかるし、もうコピーして派生キャラクターとかも作りやすいし。
いや、そうですよね。でも昔は本当に、もう昔話ばっかになっちゃって、シロさんの話を聞いてなくてあれなんですけど、昔はもっとさっき言ったように、一枚のスクロールのような感じだったので、そのメモリーバンチみたいな言い方をするんですけど、何番目のとこに何が入っててみたいなのを覚えておいて呼び出して使うみたいな感じで、
うんうんうん、
なので当時のプログラマーの方がそのソースコードを見ると、あ、だいたいここからここまではなんか装備品の設定データが入ってるなとか、ここからここまではなんかモンスターのデータが入ってるなとか、
うんうんうん、
ここからはもうなんかプログラムになってるなとかっていうのがなんかわかるらしくて、ただ素人が見るともうなんか本当、
うん、
アットランダムな英数字の羅列みたいな感じで、その今のプログラミングみたいに英語っぽくないんですよね、
うんうんうん、全
然。あの辺は本当職人芸だなっていうのは私から見ても思いますね。
なんかそれ、何だったかな、不思議な雨バグかなんかのギミックでバイナリの話を昔見たことがあるんですけれど、その画面ですかね、なんか 4A とか。
あ、そうそうそうそうそうです。あの専門的な話をしてしまうと、16進数っていうあの数値の扱い方があるんですけど、まあ、それが、0から、
うんうん、
F かな F までを一つの数値の単位として扱うので、今おっしゃったような 4A みたいなのが出てくるって感じですね、
うんうんうん、
あと FFFFF みたいなやつとか、
うんうんうんうん、それは全部の数値が最大の数値になってる。
あ、そうそうそう、 F が、あの、うんうん、最大値なんで、
あれか、なんか昔すべてが F になるっていう、
はい、
森博ありましたね、
先生の。
いや、あれ、あれも、あれも名作でしたね。
いや、ちょっと小説もね、私大好きなんで小説の話もまあ小説っていうかミステリーなんですけど、
うんうんうんうん、
もうちょっと話したくなっちゃうんですけど、はい。まあじゃあ、プログラミング的にはそんな感じで。じゃあ、実際にはその、細かく分かれていたっていう部分が、まあ、ギャップだったのかなと思うんですけど。
はいはい。
その、プログラミングコードとかスクリプト自体は、
うん。
なんか、あ、意外と、小難しくないなとか、難しかったなとか。
ああ、そうですね。僕、あの、なんて言うんですか、こう、教本とかを全く見ずに、ぶつけ本番に、ずっとスクリプト書いてたんですよね。チャット GPT さんに書いてもらって、書いてもらったやつを説明してもらってっていうのでやってたんで、あの多分今でもそうなんですけども、基本的なことが分かってなかったりとか、基本が分かってない割にこういうの使うんだねっていうのをいっぱい使ったりとか多分今してると思うんですよ。で、あのフォルテさん長いことをね、こうプログラミング携わっていらっしゃる方だから、もうこれ聞くとあの本当にあの、バカかなって思うかもしれないんですけど、あの、もう基本的な関数の、if、カッコ、なんちゃらカッコ閉じってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれ僕、あの、if、カッコ、エクスクラメーション、なんとかカッコ閉じっていうので初めて見たんですよね。
ああ、はいはいはい。まあ、いわゆる否定形ってやつ
ですか？そうなんですよ、はいはい、否定形。で、はい、この if 関数っていうのは、このびっくりマーク付きで使うもんなんだなっていう。僕はそれで理解したんですよ。誤解したんですよ。 で、僕のその最初の体験、2個目の体験版まではそうかな、全部否定形で書いてたんです
なるほど。
この時に右ボタンを押してなかったらとか、あのこのボタンが離されていたらとか、ヒットポイントがゼロでなかったらとか、全部否定形で書いてて、途中で本当に半年ぐらい前じゃないかな、あ、びっくりマークなしバージョンがあるのかっていうのに気づいて、あ、むしろこっちが本体っていうか本来の使い方かっていう、道理でオペラント型が頭がこんがらがるわけだよみたいな、もうなんかそんな感じでしたね。
あ、じゃあもう複数の条件、
はい、
これ A かつ B みたいな言い方をするんですけど、例えばなんだろうな、HP が0じゃなかったら、かつなんだろう、最大じゃなかったらみたいなをやろうとすると、なんか否定の否定になって、
それこの場合はアンドアンドにしたら、いけるあのかなっていうね。本来だったらこう縦棒2本並べるところを、はいはいはい、あれこれはどっちだっていう、あの、はいはいはい、一人縛りプレイみたいなのやってましたね。
そうですよね、なんかずっと世界を逆さまに見てる感じですよねなるほどな。いやー、そっかー。
で、1個覚えるとやれることがどんどん増えていくのは楽しいですね、プログラム。
あー、なるほど、いいっすね、いいっすね。
スタティックイベントとかを最初の方に覚えて、なんて説明すればいいんだろうな、説明する必要はないのかな、フォルテさん相手だったら。
あ、まあでもゲームプログラミング特有の言葉とかもあったりするんで、
うんうん、そのスクリプト間をまたいで、あの信号を出せるようにする仕組みなんですけれども、もうそれを覚えた時はもうあのまたぎまくってましたね。イベント購読させて、あの常に見張っといてもらって、こっちで数値に変化があったらそっちに飛ぶようにするから、そしたらそっちで処理してねみたいなのもやりまくってて、もうなんか覚えると使いたくなっちゃうんですよね、効率が悪いやつでも。
はいはいはいはい、はい、
あれもこれもこれを使えば解決できるぞって思って、あの最適じゃない方法で解決してしまったりとかで、それを新しく違うものを覚えたら、あー、もうこんな原始人が書いたみたいなコード作りやがってと思いながら一生懸命修正するわけですよ。もうそれをね、もう1年ぐらいずっとやってます。
あー、それでなんかゲームなんとかさんで言ってたように、定期的に一から作り直しちゃうみたいな。
そうなんですよ、もう本当にもう 2,3 ヶ月前に自分で書いたコードを見るのがもう恥ずかしくて。
あ、ちょっとそれはプログラミング初心者というか経験の浅い方あるあるなのかもしれないですね。
最初にしっかり最後までこう勉強した後作り始めれば、こんなことはきっと起きないと思うんですよ。教本を一冊読み終えてぐらいの、もういろはを全部覚えて、さあじゃあ作ろうっていう。で、そしたらきっとあの視認性がいい、可読性の高いスクリプトをかけて、しかもあの実行順とかも綺麗に整理されて、もう無駄のないものが書けると思うんですけど、本当ビルド&ビルドで作ってしまってるから、もう二重スラッシュでコメントアウトした過去のプログラムだらけみたいな、また使うかもしれないから取っとこうっていうやつがもう5分の3ぐらいあるぞっていうような。
はいはいはいはいはい、なるほどな。いや、でもそれはすごいよくわかりますね。
あと、あの自分のコメントのあの膨大なダイイングメッセージみたいなやつと、ね、ここだけは絶対にいじるなみたいなのが書いてある。ああ、
なぜかわからんが動くから
変えるな。もうほんとそれなんだよ。ここからここまではあの絶対に手をつけるなみたいなのとか、ここでは定義してないけれども、あの他のなんとかっていうスクリプトの中のここで定義してるやつを引用してて、それを全部のやつで使ってるからみたいな、変えるときはそこを変えてとか、ここをいじる以上はあそこもいじらないとおかしくなるよとか、なんかそういうのをもう随所に書いてますね。
もうなんかフロムソフトウェアのあのソウルかな、
あ
ゲームみたいな、なんかそこでやられたゲームオーバーになったプレイヤーの一言目も断末魔みたいな至るとこに残っているみたいな。
もう本当にもうそれだらけです。もう、
ああ面白いですね。
コメントアウトにがもう8色ぐらい欲しいですね 今全部緑なんですけれども。
コメントを色分けしたい。なるほど。
色分けしたいです。
それはあるかな。
3本スラッシュしたら黄色になってとか、4本スラッシュしたら紫になってみたいな感じで、重要度ごとに分けたいですね、もうコメントを。
ああ、一応その、行動を色分けするみたいな考え方は昔から、ちょっとごめんなさい、余談になっちゃうんですけど、
はいはい。
昔からあって、よくあるのが、ネストって呼ばれる、さっき話題に出た、if 文とかの波括弧みたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれって if 文の中に if 文書けますよね。
ああ、もうすごいですよ。ヨッシーの卵みたいな。
そうそうそうそう。そうするとどんどんこう、右にこう、スライドしていく。要はインデントが深くなっていくじゃないですか。
はいはい。
でそうすると、どっからどこまでが、この if 文の範囲なんだっていうのが分かりづらくなるんで、あれをエディターとかの拡張機能で色分けする。最初は青のブロックにして、次は紫のブロックにして、次は黄色、オレンジ、赤みたいな。
うんうんうんうん。
っていう色分け機能っていうのがあったりするんで。
ああ、いいですね、それ、はい。
で、あとコメントも、スラスラスペーストゥードゥみたいに書くと、これは後でやろうみたいな覚書として、業界用語というか、業界、なんて言うんだ、ルールみたいなのあるんですけど。
はいはいはい。
で、あれも、to do って書いてあると、そこだけちょっと色を変えてくれるとか。
あ、そのルール作りというか、ルール付けは自分でする感じなんですか？
拡張機能によって、自分で追加できるものもあると思いますね。まあ、拡張機能っていうか、ツールというか、エディターというか、ソフトによってだと思うんですけど。
ビジュアルスタジオ使いますかね？
あ、いけると思いますよ。ビジュアルスタジオだったら大体はいけると思うんで。この書き方の場合はこの色とかは多分設定すればできるんじゃないですかね。
もうなんせね、もうぐっちゃぐちゃで。もう最近というかここ1ヶ月でだいぶバッサリ消しはしたんですけれども、まだ散らかってますね。
まあでもIT エンジニアというか、まあプログラマー何十年やってても、この手の話題は議論になるというか、尽きないというか、っていう感じなので、なんかコメントは書いた方がいい悪いとか、なんか、いわゆるさっきおっしゃったような可読性とか、その、読みやすい読みにくいコードがいいだ悪いだみたいなのは、まあ、いつまで経っても議論になる話でして、で、まあさっきその、教本読んだらみたいな、教科書一冊読んだらみたいなことをおっしゃってたんですけど、これが、ちょっと申し訳ないんですけど、実はあまり基本を抑えたからといって、一時が万事綺麗なコードを書けるようにはならないんですよね。
ああ、そうなんですね、はい。
ずっと同じコードを書いてたら、多分綺麗なコードを書けるようになると思うんですよ。ただ、悲しいかのずっと同じコードを書くってことがなくてですね。で、なんかちょっと似たようなコードを大量に書いていくみたいなことがあったりとか、関係ないっていうか、今までと違う行動を書くみたいなことが多くて、なんかどっちにしてもいろいろこう、悩まないといけないところが多いみたいな感じ
だった。あとその、教本読んどけばっていうの、もう一つ理由があってですね、名前がわからないんですよ。
名前？はい。
さっきギリギリ思い出してオペラント型っていう言葉が出てきたんですけれども、これを縦棒2本書くやつがそう呼ばれるっていうのも最近知って、まあ最近知ったからこそ使いたいみたいなところもあるんですけども、だから人と話すときに単語がわからないんですよ。こういう風に書いてますって言って、あと英語力がなさすぎて、そう単語単位でこの綴りはなんて読むやつだみたいなのもあったりして、もうずっと一人で作ってて、誰ともそのスクリプトのやり取りをしないから、それこそゲームイベントとかで人とご飯を食べるときに全然わかんないんですよね、話してる内容が。
プログラミングコードの話になったときに、なんか for each がどうたらみたいなこと言っても for each みたいな。
そうですもう今まさにそうなりました。
そうですよね。まあそうなるだろうなと思ってわざと for each って今言ったんですけど。
あれかな、なんだろう、スイッチでこう条件分岐するやつみたいな感じのやつかな。
それはスイッチケースとか、あとホエンとかやつ、言語によってちょっと名前が違うんであれなんですけど、方位置はあれですね、繰り返しのやつ、方文のちょっと違うやつみたいな。
あれか、 2つ数値を決めといて、その上限に達するまでこれを何回かやってくださいみたいな時に使うやつ。
はい、あの使用方法の一つがそれで、あの他にも繰り返しだったらそれをいっぱい使う。
アイテム生成で使ってますそれ。
はい、だ今おっしゃったように1から書き方、
うんうん、
言語によって書き方違うんですけど、 1.9 とかってやると1から9まで9回ループしてくれるみたいな、繰り返してくれるみたいなやつなんですけど、なんかその配列とかデータ与えるとそのデータ分だけ繰り返してくれてみたいな。
確かアニメーションの制御もそれでやってたんじゃなかったかな。
よくある、昔そのフラッシュとかでよくあったやつで、あのフレームごとにあの1秒とか、
あそうなんです、
1フレームごとに繰り返し右に1ピクセルずつ動かしていってアニメーションっぽくするみたいな
のがありました。そうそうそう、あの僕のゲームあの音楽と映像が同期してるので、ユニティのそのアニメーション機能を使うよりも手制御で、あのスクリプトで制御した方が綺麗に白に収まるんですよね。 0.0 何秒で次のコマへで 0.0 何秒でループして戻るみたいな。
あ、そのあたりのこう触り心地というか、なんていうんですかね、触った感覚は特にリズムゲーとしては大事ですよね。
そうですね、ユニティに助けられてますね。ユニティとあの CRI ウェアさんにすごい助けられてますね。
ゲームなんとかさんでも言ってましたね、
はい、もうあの音楽制御のミドルウェアの CRI ウェアっていうのがあるんですけれども、もうすごいですよ。もう音楽と映像を合わせたりとか、逆にこう自分の操作があの音楽と合ってるのかジャッジをしてくれたりとか。
うーん、ああなるほど。
で途中で音楽が変わっても新しいテンポで新しく制御を変えてくれたりとか、うん、してくれますしね。
いやまあ最近は本当便利なツールが自由に使えてフリーに使えていい世の中ですよね。
ですね。あでもですね、その CRI ウェアさんはすごい重宝してて、でもうあのもうこれなしではゲーム作れないんですけれども、あの自分の身の丈に合わないアセットとかプラグインは使っちゃダメだなっていうのを最初の半年ですごいすごい痛い目を見ました。
そのなんかゲームなんとかさんで言ってましたっけ、
ちょっと話しましたね。
なんかこれ良さそうだなと思ってダウンロードしてきて使おうとすると、設定やらその動かすためのコードスクリプトみたいなのが実は結構高度だったりとか。
そうなんですよ。だからこう RPG スクールを持ってきて、その RPG スクールの中身を解析しないといけないみたいな作業が始まってしまって、もうそんなのプログラムやったことがない人には無理じゃないですか。まあ、でもそこから発掘したこうメソッドを整理して、あの条件式とか覚えていったっていうところもあるんですけれども、やっぱりこう丸飲みにして全部消化できるかっていうとそうではないので、やっぱりこう作ったことない人ほど身の丈に合った環境だけで最初は作った方が良かったんだなっていうね。
あれ聞いててちょっと私はあまりゲーム開発のその特にアセットを使ったことがないんであれだったんですけども、
はいはいはい、
僕の中のアセットのイメージって結構グラフィックとか音楽とかなんかそういうそれ単体で完結するもののイメージがあって、要はなんかそこにスクリプトプログラミングコードがついてくるってイメージがあまりなかったんですけど、
はいはい、
それにくっついてくるアセットについてくるスクリプトって どういった目的のものだったりするんですかね。
あ、そうですね、僕が購入したのはそのスクリプトの方がむしろメインで、そのスクリプトを動かすために一応の素材もそれこそまあ、アセットも画像素材とかもついてくるといったものだったんですよ。で、デモゲームみたいな、このアセットを使うとこういうゲームが作れますよっていうのが何本もデモで入っていて、でそのデモをあの分解したり、改造したりして最初はゲームを作ると良いみたいな風に僕は思ってたんですけれども、あのやっぱりそのアセットで作るゲームってそのアセットでできるゲームなんですよね。だからその音楽に合わせてどうこうするゲームを作りたいんだったら、あのその心臓部をいじらないといけないっていう。なのでね、ちょっと ちょっと判断を誤ってしまった感がありましたね。
ああ、理解しました。アセットってそういうプログラムそのものも、まあ、要は仕組みですよね。ゲームの仕組みそのものも配布されたりするんですね。
そうですね。あと今でもお世話になってるアセットが、コントローラーの認識をするアセットを入れてるんですけれども、これが、もう自力で実装するのはすごく難しくて、コントローラーっていろいろボタンついてるじゃないですか。十字ボタンとか、X、A、Y、ちょっと待って。X、Y、A、B とか、いろいろついてるじゃないですか。で、それの発する信号が、それぞれ違うんですよ。コントローラーごとに。
ああ、はいはいはいはい。まあまあ、そうでしょうね。はいはいはい。
で、Xbox コントローラーの十字ボタンの上と、プレイステーションボタンの、十字ボタンの右が確かね同じ信号を発するんですよ、ね、
そうなんだ
確かねそうなんです。で確かジョイスティックも縦と横が逆だったのかなみたいな感じで、だから自分でゲームを作ろうと思ったら、USB でつながれたコントローラーが何なのかっていうのをまず取得して、でこのコントローラーの場合はこのボタンを押した時にこの処理をするようにっていうのを全部作んなきゃいけないっていう。で、なおかつ途中で断線しちゃって再接続された時に、これはポート何番のコントローラーが一度断線したやつが戻ってきてっていう、そういうのまでアセットの方でやってくれるっていうのがあって、もうこれはちょっとねないとどうにもならないなっていう感じでお世話になってます。
あ、でも結構ハードウェアというかその物理的なところのプログラミングまで意識するのはなかなか大変っていうところで、そういうアセットもあるって感じなんですね。
そうですね。ちょっとしたゲーム作るだけでこのコントローラーのために実装しなきゃいけない量はちょっとっていう。
いや確かにそうですね。
だからキーボードで操作するゲームとかだともう共通だから多分問題はねないんですよ。あとマウスとかね、コントローラーでそのゲームパッドで操作するゲームを作ろうって思ったら結構ね障壁があるんじゃないかなっていう印象がありますね。
まあでもやっぱりゲーマー、まあ PC ゲーマーの方はずっとキーボードでしょうけど、コンシューマー畑の人はやっぱコントローラーでゲームしたいですよね。
そうなんですよ。で僕は今ゲームパッドコントローラーで操作するゲーム作ってんですけれども、十字ボタンの右を押して右に行く、主人公が右に行くっていうのと、左スティックの右のレバーを右に倒して右に行くっていうのの操作感を合わせるっていうのができたのが2ヶ月前でした。もうそれまでもう全然うまいこといかなくて。
はいはい。操作感っていうのは、例えばその十字キーの右を押した時とスティックを倒した時で、例えばそのキャラクターの動き出しの速度が例えば違ったりとか、動く量が違ったりとか、なんかそういう違いがあったってことですか？
そうですね。まず十字ボタンの方は、カチカチっと10なんですね。右を押した瞬間にプラス1になって、左を押した瞬間にマイナス1になって、で、上下も一緒ですね。プラス1とマイナス1。で、スティックの場合は、傾きがそのまま0.001から1っていう風に、段階を追って大きくなっていくんですよね。で、よくアクションゲームであるのが、ちょっと倒すとゆっくり動いて、だいぶ倒すと早く動くみたいな。これ十字キーと操作感揃えようと思ったらちょっと大変だったりして、それで僕は右ボッ、プラス1になると遅れて加速するようにしてたんです、主人公が。でプラス1になるとだんだんプラス1に近づいていくっていう。
はいはいはいはいはい。
で、それを今度スティックでやろうとしたら、スティックだとすぐプラス1になっちゃって、で、うまくいかなかったりとか、あと斜め下とかの入力ですね。斜め下っていうのが、十字キーだったらプラス1とマイナス1なんですよ。横軸がプラス1で、縦軸がマイナス1。で、スティックだったら、もうこれも 無段階というか、確か7桁だったかな、小数点以下。0.00なんとかで、で、どこからどこまでを斜めしたとするかっていう もう本当にぴったり右にしとかないと、ちょっとでもこう3ミリぐらい下にグリグリが動いちゃうと、これは斜め下入力になるのかみたいな、そういうこう調整もしなきゃいけなかったりとか。
なんかなんとなくその十字キーの右を押したらパッと動いて、離したらパッと止まるみたいな操作感で、スティックはまあおっしゃったようにちょっと倒したらちょっとまあゆっくり動くのかちょっとだけ動くのか、ともかくその倒した量に応じてでいい気がしちゃうんですけど、
あともう一つはさっき話したアセットのこともあってなんですよね。そのアセットが徐々に右に行く、徐々に加速するように十字キーを押した時でも徐々に加速するようにオートでしてくれてたんですよ。でそれちょっとその調整がうまくいかなかったこともあって、それで十字キーと同じスクリプトをスティックにそのまま転用するとゼロに戻るのに時間がかかるっていう現象が起こってしまって。
ああ、なるほど、そうか。じゃあ、アセットをかましているのもあって、ちょっとその、自分のイメージした通りに動かなかったみたいなとこがあったんですね。
そうですね。多分そこも悪さというか、僕がやろうとしてたことと干渉する部分があったんじゃないのかなっていうのがあって、本当にボタンを押して離すだけだよっていうね。下から上に、方向変えるだけだよっていうので、本当に何日も悩んで、で、もう最初は、もう諦めてたんですよ。僕、スティック、これはもうスティック使えないゲームなんですっていう。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
でもそれをこう、毎回僕がイベントで後ろから、あ、ごめんなさい、これスティック使えないんですっていうのも、なんか、不格好だし、で、やっぱりこう、売る以上はチュートリアルで伝えなきゃいけないから、チュートリアルでこれはスティックは使えませんっていうチュートリアルを作るよりは、やっぱりこう、スティックを使えるようにするっていうのに作業時間当てた方がいいんじゃないかなっていうので、ちょっと、まあ、頑張って2ヶ月ぐらい前にようやくスティックが使えるようになったっていう。
ちなみにそれは多分チャット GPT に聞いても分かんなかったというか解決できなかったんですよね。
そうですね。チャット GPT さんはですね、一般的なことはすごくよく知ってるんですけれども、それこそユニティのことみたいな一般的なことはよく知ってるんですけれども、個々のアセットのことについてあんまりご存知ではないんですよね。
まあそれはそうですよね。
で、有名なアセットのことについてはふんわり知ってて、で、チャット GPT さんはふんわりしか知らないんですけれども、自信満々に嘘を言ってくる
まあそれも生成 AI あるあるですね。
はい。なのでもうどうすればいいんだっていうので、いろいろ考えて、もう僕は十字ボタンを方向キーとして認識させるんじゃなくて、もう XYAB と同じ一つのボタンとして認識させることにして、
はいはいはいはいはい。
で、もうこれはもう B ボタンを押したら右と同じ感じで、右ボタンを押したら右っていうことにして、で、スティックの方はもう行き地っていうのかな、 0.8 以上だったらもう右ってことにしますみたいな、 0.8 以上でなおかつ下が 0.2 以下だったらもう右ってことにしますみたいな感じで、もうゴリ押し条件分でスイッチでやりました。
え、そのコード、このコードだとこうなっちゃうからこうしちゃうみたいな、コードごと貼り付けて聞くみたいなことはチャット GPT に対してはしなかったんですかね。
ですね、僕ね、4回チャット GPT と押し問答をして、分かってくださらなかったらもう諦めることにしてるんです。
でもそれは正しいかもしれないですね。
割とね、そうじゃないんですよっていうね、僕がやりたいのはこういうことなんですよ、わかりました、こうですね、いや、そうでもなくてですね、みたいな。なんなら、わかりました、こうですねって出てきたコード、さっきのと一緒ですよ、みたいなのもね。
全くわかる、超わかる。何も変わってないやつあるある。
先ほどのとどう違いますかって言ったら、おっしゃる通りです、みたいな感じで書いてある。
同じです、みたいなね。
とはいえね、もうチャット GPT さんにね、毎月3200円払わないと僕はゲームが作れないので、もう、一生懸命払いますけどね。
まあ、ね、その、考えによっては、プロの、プログラマー一人雇うよりは全然安い。
いやいや、本当ですよ。もう。
ですけど。
もう3000円分の実用書ってたかが知れてますからね。
いや、そうなんですよね。
実用書って高いですよね。
技術系の本は高いっすね。
ねえ。あ、そうだ。この話の流れでちょっとね、フォルテさんに聞きたかったことがあったんですよ。 水流さんが作ってらっしゃるあの技術書店、
はい、
あ合ってますかね。
まあ後で説明します。はい、
はい、あれはどういったコンセプトでどういった人のために作ってる、どういう本なんですか、どういう本なんです。
はい、まず説明すると、まあ水流さんっていうのは、まあ、このポッドキャストによく出てくださるゲストの方で、まあ、IT エンジニアの方なんですけど、水流さんが技術書店というものを作っているわけではないです。
あ、そうなんですね。技術書店っていう創作ジャンルがあるんですか。
技術書店というのはイベントの名前ですね。
ああ、なるほど。
はい、言ってしまえばコミケと同じです。あ、
M3 とかコミケとかと同じで、はいはい、
技術同人誌を頒布する同人誌即売会イベント。
すごい、はい、
今おっしゃった M3 だとあれですよね、音楽の二次創作の即売イベントですよね。
うん、ですね。
技術書店はそれの技術同人誌版って感じですね。
これはや仕事に使える先天出集みたいな。
技術書店は今言ったように技術書の同人誌なので、まあ、技術だったら何でもいい。で、まあ、技術と言いつつ、技術じゃないのもたまにあったりするんで、
はいはい、
まあ、ぶっちゃけほぼ何でもいい。なんとかの技術ってついてれば、だいたいご了承できるみたいな。
じゃあ、プログラム以外の技術もあるんですね。
あります。
はいはい。
私が見た中だと、例えば、銃弾。
銃弾。
ライフルとか、拳銃とかの弾丸あるじゃないですか。あれについて、めちゃくちゃ解説した本とか、普通に頒布されちゃいました。
いいですね。
あの銃弾を縦に割って内部構造、これぐらい火薬が入ってて、ここに雷管っていう、あの叩いたら火花が散って火が散るみたいな、火がつくみたいなのを解説してる銃弾の本とか、あとはダム、はい、水を貯めて電気を発電するダムですねとか、あとはもうなんか大崎っていう町が、まあ駅が東京にあるんですけど、
はいはい、
大崎について書かれた
本とか。ちょっと技術からはそれる。
はい。まあ、大崎に関する技術みたいなので、うんうん、多分ご利用したんだと思うんですけど。はい。
はい、
なので、まあ、私も結構技術同人誌書いてる。
うん。あ、書いてる。うんうん。あ、そういえばなんか、書き上がったので、なんか喋りたいな、みたいな、ツイッターでお話しされてましたもんね。
で、私もその、プログラミング系の方も書いてるんですけど、プログラミング全く関係ないコミュニケーションとか、
うんうん、
なんか続けて始める技術みたいな、
はいはい、
全然関係ない、プログラミング関係ない、
うんうんうん、
まあ、技術ってつけときゃええやろみたいな本を書いたりしてますね。
へえ。ってことは、あれですか？ってことはっていうのもあれかな。
はい。
もうお仕事で使う技術、のことについて他のおし、似たようなお仕事をされる方のために書かれた本を作ってるってことなんですか。
まず目的としてお仕事のためにっていうのは限定してないですね。
うんうんうんうん、
もちろん仕事でも使えるしプライベートでも使えるし、まあ、その技術に興味あればどうぞ読んでください、持ってって買ってってくださいみたいな、
はいはいはい、
イメージなので別に仕事に限定はしてないですね。
そのプログラムを仕事以外で使うシーンっていうのがあるものなんですか。
今シロさんが作られているゲームはお仕事ではないですよね。
なるほど、そういうことか。
はい、
なるほど。
趣味でプログラミングっていうと今言ったようにゲーム制作ももちろんあるんですけども、例えばなんか個人でサービスを作る、タイツーとかご存知ですか？
SNS の。
あ、そうです、そうです。あれも結局、今はまだ多分仕事ではない。
うんうんうん。
個人開発の範疇だと思っていて、まあこれからなんか広告だなんだってついていくと仕事になっていくかもしれないですけど、あれなんかはわかりやすい個人開発、趣味でやってるプログラミングの例だと思うんですね。
はいはい。あ、僕があれですね、個人ホームページ全盛期にHTML を勉強したみたいな、そういう感じのやつですね。
はい。全く同じです。ベクトルとしては同じです。はい。
はいはいはい。
何も公開しないと、誰かに使ってもらわないといけないっていうこともなくて、新しい言語、それこそ、ユニティ触ってみたいからちょっとユニティ触ってみて、
うんうん、
あ、キャラが動いたわーいで終わっても全然それはプログラミングの一種ですし、あとはなんか自分が使うためだけのツールを作るみたいな。
はいはいはいはい。
私昔やってたのは、毎日こう、やったことを、できたことを可視化したくて、例えばなんかゲーム制作やったとか、なんだろう、ソシャゲのデイリーを消化したとか、本を何ページ読んだとかっていう、そのやったことを可視化したくて、それを登録する自分専用のサービスを作ったりとかっていうのをやったりしてました。
すごい。ちなみにどのくらいのページ数の、どのくらいの字数のものを出されてるんですか？
ページ数はパッと出せるんですけど、まずページ数はピンキリなんですけど、基本的に私は50ページ前後。
50ページ。はい。
だいたい48から52ですね。のものが多くて、ただ過去には100ページを超える本を書いたことがあります。
想定とかどうしてるんですか？
あれですよね。見た目のその表紙とか。
あ、そうです、そうです、そうです。
あの、デザイン的なとこですよね。
はい。
いろいろやり方はあって、例えばプロのっていうか、専業のイラストレーターさんに表紙のデザインしてくださいって言ってお願いしちゃうのも手ですし、私はそのお金がないので、自分でデザインして、印刷所に入稿して、印刷してもらってるっていう感じですね。
50ページってどのくらいなんですかね。もうあの背中は平らになりますよね、50ページともなると。
それが意外と50ページでも、まあ2ミリから3ミリぐらい、数字で言うと、
うんうんうん、
一応背表紙っぽいものは一応できるので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとその細いというか小さくなっちゃうんですけど、背表紙作ろうと思えば作れるかなって最近思ってるところですね、うんうんうん、
どっちなんですか、背表紙は。背表紙というか、なんかこう、裏側がこう、ほ
っついて。背表紙って言い方が良くなかった、
ね。あ、ごめんなさい。背表、何表紙って言うんですかね、あれ。
背表紙って言い方だとあれですよね。本の裏になっちゃいますよね。
あ、そうですね。あそこは何ていう部分なんだろう。
あ、でも一般的には、背表紙がその、
うんうん。
折りたたんだ、折ってるところ、山のところで、裏のところは裏表紙っていうみたいな。
裏表紙。
はい。表紙、裏表紙、背表紙。
で、背表紙はあれなんですか、こうホッチキスが見えるタイプの本なんですか？
でそれも実は印刷上のそのプランというか、印刷プランによって変えられて、いわゆる無線閉じって呼ばれてるのり付けタイプ、
アイロンで剥がせるやつですね。
そうですね、そのあれですよね、自宅というか、
そうそうそう、
バラバラにしてスキャンするときですよね。
はい、
はい、おっしゃる通りそうだと思います。っていうのもあれば、そのホチキスみたいな金属製のものもあれば、あとは紐ですかね、
うんうん、あ、紐、
紐で閉じるみたいなのも多分プランによってはあると思いますね。あんまり50ページぐらいの同人誌で無線閉じ以外は聞かないですけど、
うんうんうん、ということはフォルテさんのも無線閉じ。
はい、無線閉じですね。
あ、いいですね。え、何部ぐらい印刷していくぐらいするものなんですか？いや、もうちょっとね、なんか僕もいつか本を作りたいなっていう夢がありましてね。本というか、ちっちゃいパンフレットみたいな。
もうこれせっかくなんで宣伝兼ねて、もう、ポッドキャストに載せちゃうんですけど、まず私が直近で出した本だと、表紙込みで52ページ。
52ページ、はい。
これなんで表紙込みかっていうと、印刷所に入稿するときに、あの本文プラス表紙で合計何ページで入稿なんですね。
はいはいはい。
なので52っていう場合はその中に表紙も含まれてます。
うんうんうんうん。
で表紙は4ページです。
うんうんうん。表裏。
はい。表表紙裏表紙のそのさらに裏表があるんで4ページですね。はい。なので本文は48ページですね。それでこれ当然印刷所によってお値段変わるんで。
はい。
あくまで私の場合はなんですけど。それで、今回は40冊、
うんうん、
40部すりまして、1万5000円ほどでした。
ああ、やっぱなかなかのお値段ですね。
はい。ただ、これ値上げしてます。春、半年前にも同人誌新刊出してるんですけど、
はい、はい。
その時から2000円ほど値上げしてます、
ね。ああ、やっぱこの値上げの波が。
そうですね。あの、原材料もそうだと思うんですけど、まあ人件費も上がってるのかな、みたいな。とこありますね。ただ今回こっそり同人誌の販売価格も値上げしたんですけど、うんうん、
あ、なるほど、
はい、誰からも何も言われなかったんで、あ、まあ皆さん同じような気持ちでいるっぽいですね。そういうもんだと思っている。
物理的な在庫を抱えるっていうのはなかなかの勇気がいりますもんね。
そうなんです。今回在庫抱えちゃいまして、はい、悲しいとこなんですけど、まあ、
わかります。
時間かけて頒布していけばいいっていうのもありますし、まあいろいろそこから学べることもあったので、まあ次回はもうちょっとうまくって言い方も変なんですけど、あの自分の理想通りにやっていきたいなっていうところはありますね。
いやー、わかります。僕もあのクッキー作ったりとか、あのノベルティのクッキー作ったりとか、あとあのシール作ったりとか、あのまあ名刺もそうですけれども作ったりとかするんですけども、毎回数悩みますからね。やっぱもうね、こう数が増えると1個あたりが割安になるけれども、もう2万超えてもうちょっともう現時点でもしんどいぞみたいな。
いや、そうなんですよね。特にそのノベルティとかって当然お金取らないじゃないですか。
そうですね、もうばらまくもんですからね。
はい、まあ、宣伝費って形になるんですけど、とはいえみたいなところもあるじゃないですか。
もうこの間、夏京都の、ビットサミットの時はシールプラス、クッキーのセット、あ、それを透明の小袋に入れてあの配ってたんですけど、もうあの顔は目が合った人全員に100円渡してるのと一緒でしたからね。
そうですよね。
うん。
いや、そうなんですよね。
こんなの来る人来る人に100円握らすことないぞって思いながら配ってましたね。
いや、そうなんですよね。なんか自分でその未然に起きるじゃないですけど、
うん、
やってみると分かることって、それこそゲーム制作もそうでしょうけど、ありますよね。
ねえ、でもこんなね機会もないだろうからって、ここでケチったところでお前1万円握らせたって大したことしないだろうって思って、こうね、もう50個増やそうかなみたいな。
いや、そうなんですよね。宣伝なわけで、そこで例えばじゃあ朝9時から夕方17時までやるとして、
うんうんうんうん、
13時でなくなってしまったら、
もうそれ、そう想像するだけで、あ、すいません、もうなくてっていう。
そうですよね。
せめて1イベントは全員こうね、渡したい人を全員に渡したいなっていう。
ね、いわゆる機会損失になっちゃうわけで、そこでね、実は渡せていたからこそつながった縁だったりとか、みたいなって絶対あると思うので、それ考えると余ってもいいから持っていくかにはなっちゃいますよね。
うん、いやー、そうなんですよね。いや、僕ももういつかこうブックレットが作りたいんですけどね。
はい、っていうシロさんに、
はいはい、
ご勧誘というかお誘いなんですけど、
なんでしょう。
はい、一冊じゃあ50ページの本いきなり作ろうってハードル高いですよね。
うんうん、そうですね。
まあでも5ページ10ページぐらいだったらなんかいけそうな気がしません？
そうですね、もう字だけでもそのぐらいだったらいけそうな気がしますね。
で、なんだったらその技術同人誌を書くための専門知識とかいらないので、テキストファイルに殴り書いたのを送ってくれたら本にしますよって言われたら、結構ハードル下がると思いません？
まあまあ、そうですね。僕あんまり日本語が達者な方ではないので、殴り書きで済むんだったらもう、
あ、それに当然レビューもつくんで、ここちょっと言い回し変ですよとか、ごじってますよみたいなのもセットでやれるんですけど、
うんうん、
そんな夢のような話が実はありまして。
お、はい。
技術同人誌にはあの合同誌っていうものがありまして、
お、
複数人で一冊を書くっていう、
うんうんうん、
まあ、書き方があるんですよ。
はい。
で、さっき話題に上がった水流さんとか僕がやっているようなのは単著と呼ばれているやつで、まあ一人で一冊書くようなやつですね。
はいはい。
で、合同誌の場合は、その編集長みたいな取りまとめの人がいて、まあその人が中心にいろいろやってくれるので、参加する人はもう、それこそ今言ったようにテキストファイルに原稿を殴り書いて送りつけたら終わりみたいな。で、あとはほっといたら本になってるみたいな。
はいはいはい。
っていうのをちょっと私も参加しているサークルさんがありまして、あの、親方プロジェクトって言うんですけど、
はいはい。
よかったらちょっと参加してみませんかっていう誘いなんです。
知識量がちょっと大丈夫ですかね、僕の。
これあの、必要なものは文章さえ書いてくれればいいですし、あの、なんだったら最近私がやってるんですけど、こうやって音声で喋ったものを、文字起こしして、それを原稿にしても大丈夫
です。おー、なるほど。あ、でもあれかな、あの、 CRI ウェアの導入と活用とかだったらちょっと書けるかもしれないですね。
はい。いつか書きたいなっておっしゃってたんで、まあこういう道もあるよというだけの話で、例え話の一つなんで全然大丈夫です。というのはまあこれを聞いている、まあ、あんまりこのポッドキャスト聞いている人で、親方プロジェクトの関係者じゃない人って相当少ないと思うんですけど、さっき話題に上がった水流さんも親方プロジェクト参加してるんで。
あ、じゃあ水流さんも5ページか10ページか書いて。
あ、今回は書いてないですけど、
まあ
過
去に、
多分、あ、今回、はい、過去に書いているはずなので、うんうん、はい、という感じなので、リスナーの方も興味があったら、はい、リンク貼っとくんで、ぜひ見てください。というわけで、だいぶ話してきてしまったんですけど、そろそろ締めに向かおうかと思うんですが、何か他に喋っておきたい話題というか、テーマなんかありますか？
もう思い残すことはないですね。
ありがとうございます。では、はい、締めに入っていきたいと思います。はい。ではまず、このポッドキャストの告知からさせていただきます。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、ゲーム制作、技術同人誌、まあ、それこそテレビゲーム、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM や後でお伝えするお便りなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いいたします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。Fixiv ファンボックスか、オフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は、配信ページから可能ですので、何卒よろしくお願いいたします。はい。では、ゲストのシロさんから告知あればお願いいたします。
はい。ですね、僕が作っているゲーム、神装甲主人公と不死身のカエルっていうんですけれども、これがですね、NHK さんがやってる企画の神ゲー創造主エボリューションという、コンテストで、今のところ、まあまあいい勝負をしてまして、でそれの最終決戦がですね、12月の14、15土日で、まだねちょっと告知がされてないんですけれども、東京某所で展示会兼審査会みたいなのがね開かれるんですよ。でそれ入場無料でね、フリーで入れるっていうことなんでね、またツイッターの方でね詳しい場所とか時間とかはおいおい告知すると思うんで、もしねご興味ありましたら遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい。これはもう URL とかはあるんでしたっけ？
ですね、ホームページあるんですけれども、そうですね、SNS アカウントを載せる形の方がいいかもしれないですね。一番、情報が早いかもしれません。
了解です。じゃあ、リンクの方に、イベントの SNS アカウントと、あと、シロさんのツイッター、SNS アカウントも載せておきますので、気になるよって方は、どちらか追っかけていただければいいかなと思います。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では、エンディングトークということで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、まあ、ポッドキャスト収録されてる、自分でやられてるんで、今更感もあるんですけど、どうでした今回。
ですね、まずこのサイトがいいですね。ポッドキャッスル、初めて使ったんですけれども。
今収録している、ポッドキャスト収録用のサービスですね。
あ、ですね。
はい。
つなぐ方法もすごい簡単で、で、しかもパラデータでね、それぞれの声を書き出せるっていうことだったんで、今まで結構ね、こっちで喋りながら、こっちで単体で録音してみたいなことをやってたので、あ、こういうのがあるんだなって、ちょっと僕が今度誰かとやるときもこれちょっと使ってみようかと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい。
今回は話題的には、まあ、ゲーム話とプログラミング話にさせていただきましたけど、
はいはい。
内容的にはどうでしたかね。
そうですね。やっぱりね、こう、フォルテさんとお話しするのが初めてっていうこともあって、一番ね、話しやすい2つをね、こう、選んでもらえて、あ、命拾いしたなっていうところなんですけれども、 あの次またねゲストでお招きいただいた時はまたねちょっと別の話もできたらと思うんで、あのいつもねあの雇用の話とかね、あのあそうなんだそうなんだってあのギラギラした目で聞いてるんですけれども、そのあたりの話もねまたちょっとコルテさんからね聞きたいなっていう、また機会があれば。
IT エンジニアの契約みたいな。
そうですね、何回かに分けてお話しされてましたよね、
はい、
確か、
はい、しました。あ、聞いていただいてありがとうございます。本当に
いやフリーランスでやるっていうのはやっぱりなかなか大変なもんなんだなって思いながら聞いてました。
はい、ありがとうございます。まあなんかそういう話もたまに挟んでいくんで、よかったらまたあのシロさんもそうですし、リスナーの方も聞いていただけると会いたいと思います。収録自体は話してて楽しかった、
ね、いやいやもう楽しかったですよ。もう昔のゲームのもうあの5インチフロッピーの話とか久しぶりにしましたからね。
いや私もまさか初っ端5インチぶっ込まれるとは思わなかったんで、
いやもうなんか順を追うっていうとやっぱそこからになるので、
テンション上がっちゃいました。ありがとうございます。はい、まあこのポッドキャストのメインテーマである楽しいというものをいただけたんで、今回は本当に良かったなと思います。
はい、
はい、では第102回目ですね。第102回目はゲストにシロさんをお招きしてお送りしました。シロさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。